はじめまして、バウンド4バウンド初参加の鶴田のりさといいます。よろしくお願いします。今日さっき話してたんですけれども、今日 参加者に鳥の鶴に田んぼの田の名字の人が3人いるっていうことで、あんま珍しい名字ないんですけど、なんかちょっとびっくりしてるんですけれども、ただ僕の場合は鶴に田んぼの田で鶴だって読むらしいんです。っていうのが住民票とかは鶴田なんですけど、うち の一家の大黒柱の親父がうちは鶴田じゃなくて鶴だだって言うんです。なんで多分まあそうなんだろうなと思って、今まで32年間鶴田で通してきました鶴田のりさです。よろしくお願いします。今日は詩を2つ読みたいと思います。で最近僕結婚してるんですけど、風呂上がりに最近妻に、頭がフライドポテトの匂いがするって言われまして、ね、まあ その覚悟はもうあったんですけど、まあね、みんなが必ず通る道じゃないですか、このあらゆる匂いとの戦い、荒さぐらいで来るもんで、ああやっと来たかと思って、でまあちゃんと受け止めて、ドラッグストアに行って、育毛剤コーナーの一歩手前 のちょっとスカッとするシャンプーを買って、で毛のついたブラシでこう洗うやつを買って、であんまねフライドポテトの匂い家でさしても悪いと思うんで、でそれで毎日ゴシゴシ洗ってたんですけど、ただなんかあんま何もそういうフライドポテトの話を全然しなくなったんで、あちゃんと効果あるな、取れたんだなと思って、ある日風呂上がりにちょっとなんかどう最近みたいな感じで匂い嗅いでもらったら、発火のプライド、あ、フライドポテトだって言うんですよね。でもう結局フライドポテトだともうどっちでもいいやと思って、フライドポテト、発火のフライドポテトでやっていこうと今思ってます。でそんな妻と結婚したのが2年半前で、でまあ結婚する前 の30年弱のそれぞれの人生っていうのは違う環境で育ってきましたので、でなんかあるものに対してもやっぱ同じものでも違う取り方っていうのがありまして、それでちょっと面白いなと思った詩を書きましたので、それを一つ読みます。真四角の箱に入れられた真四角のカステラが送られてきた。真四角の箱に入れられた真四角のカステラが高校時代の後輩から送られてきた。結婚祝いと引っ越し祝いとお久しぶりですの詰め込まれたカステラが送られてきた。カステラが大好物の妻は大喜び、僕は普通だった。よしカステラでも食おうかと真四角の箱から真四角のカステラを取り出した。ナイフを使って2人分切った。妻の方を少しだけ大きく切った。こういうお菓子には飲み物と思って僕は台所へ向かった。同じことを思ったのか、同じタイミングで妻も台所にやってきた。妻は棚から丸い缶を取り出し、二人分の葉っぱを急須に入れた。僕は棚から紙のフィルターを取り出し、二人分の豆を乗せた。それぞれのカップを持ったまま、お互いに見つめ合った。しばらく言い争ったけど、結局結論は出なかった。四角く切られたカステラを食べながら、妻はお茶を、僕はコーヒーを2杯ずつ飲んだ。カステラとカステーラ。ありがとうございます。普段僕は歌を歌ってまして、主な活動場所はまあ路上なんですけれども、そんな路上で歌っていると、歩いて大体駅とかで歌ってるんですけれども、移動中にちょっと足止めて聞いてくださる方とか、あと終わった後に声かけてくださる方とかいろいろいまして、そこになんか路上ならではの出会いがあるんですけれども、もしそこでその時歌を歌ってなかったら、この人とは一生話をすることがなかったんだろうなと考えると、路上ってすごいいい出会いの場だなって最近思いまして、そのことを思いながら作った詩を最後に読みたいと思います。ちょっと変な言い方になるけれど、この世に天国への階段、もしくは地獄への階段があるならば、 それはきっと朝起きてトイレまでの寝ぼけてふらふら歩いた廊下だったり、ギラつく太陽に汗を垂らしながらタバコを買いに行ったコンビニまでの坂道だったり、ふと可愛い子を見つけてやや遠回りした駅の改札への階段だったり、そして今日ここに来るまでの歩いてきた道のりのことなんだろう。生きているってそういうことだと思う。死んでいくってそういうことだと思う。ちょっと変な言い方になるけれど、この世に前世のかすかな記憶、もしくは来世へ引き継がれてほしい記憶があるならば、それはきっと米を噛みしめた時に口の中に広がる甘みだったり、死に物狂いで頑張っている人を見て流す涙だったり、無邪気に喜ぶあいつを見てギュッと寄る目尻のシワだったり、愛する人を無意識に抱きしめるこの両腕のことなんだろう。僕の目の前で繰り広げられるこの名場面こそが、今日そして今を歩いていくための大切な大切な栄養になっているんだろう。ちょっと変な言い方になるけれど、僕がもう少し生きていく上で、僕がもう少し死んでいくまで君がそばにいてくれるなら、それはきっと初めから約束されたものではなく、この先も保証されるものでもなく、だからこそかけがえのない、変えることのできない大切な一瞬なんだろう。ありがとうございました。